聖体裁判、愛に満ちた神がイマヌエル、私たちと共におられる神として常に私たちと共にいてくださることを祝う祭日です。聖体において私たちと共にいてくださる主イエスにみんなで感謝を捧げる日です。この祭日はまた聖体におけるイエスの真の謙遜の重要性と価値についてより深く学ぶ機会でもあります。そして聖体においてもイエスを通敬し受け入れることによって聖体の無限の価値を深く理解することができるのです。皆さん、毎回私たちはこの聖体をいただいている。誰からいただくのは好きかっていうことを考えると、私は経験したことですけど、司教様はたまにミサに来るね、伊丹教会にね、まあそうみたいな各教会も同じだと思いますけど、司教様を困るときは司教様からもらいたいって言って、ここに座っている人はわざわざ司教のところで並ぶことを見たことがあります。でもいつも主に司祭からもらっているから、もういいよ、今日は司教からもらいたいと思ったかどうかは分かりませんけど、同じように、まあ、オブレティカイのブラザーイハギは、前はあの高知県に一緒に行った時は、日曜日はご生体を彼にも配るようにお願いしたことがある。その時はブラザーの方により司祭の方はもらいたいって言って来ている人たちも 見ました。シスターたちと司祭はやっている時も、シスターからもらえてこないと思って司祭の方に来ている信者もいました。今パパ様を奪うんだったら、司教様よりパパ様の方にもらいたいって思っていくかもしれない。まあここは大事なのは誰からもらうっていうことじゃないと思いますね。何をいただくか、このご聖体は、まあ、司祭からもらうから価値が増えるわけではない。だから誰からもらうからもっとあの価値が高くなるわけでもない。誰からもらってもご聖体は同じ価値さがあるものとして、まあイエスの体をいただく、それは私たちに大事なことかなと思います。並ぶときは、まあここでも並びたいという気持ちがわかるね。やっぱり司教からもらいたいという気持ちがわかるけど、でも大事なのはやっぱりご聖体。今日の第一朗読で見ると、モーセはマンナというパンを食べさせてくださったっていう話から見ると、これもイスラエル人のあの時のどんなに苦労したか、どんなに空腹していたか、このアレの道を旅するこの40年間、本当に食べ物は大事、毎日冷蔵庫にいっぱいあるとあまり食べたくないかもしれない、まあ、あるからない時は食べたいなと思うことも出てくると思います。あれはないね、あれは食べたいなと、まあ、これはある時はそんな気持ちはないっていうか、 同じようにアレルの道を通ってきた、まあ、イスラエル人にとってはやっぱり食べ物も飲み物もとても大事。それがないとエネルギーがない、歩けない、続けない、旅が止まってしまうというように、やっぱりその時の必要なことはやっぱり食べ物だったから、マンナを父なる神は天から、まあ、送ってくださった。そこでも水がない時、岩から水が出るようになったっていうことは第一朗読にある、まあ、生きるためにの食べ物、飲み物。それを第二朗読に入っていくと、パウロはもうちょっと強い方法で伝えています。私たちはいただくのは一つの体から、まあ、一つのパンをいただいて、私たちはみんな一つの体になりますということを伝えています。まあ、母性体はみんなに配っても同じイエスの体だから、みんないただいているものは、まあ、いろいろ違っても同じイエスだよっていうこと。だから一つの体になるっていうのは、みんなイエスをいただいているから一つの体になるっていうこと。まあ、今日の福音の中で出ているの言葉を、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物。このご聖体を私たちはイエスの体、イエスの血をいただく。でも御座の中で司祭の言葉を通して天から、まあ、聖霊の力によってこの普通のパンとブドウ酒はイエスの御体と御血になる。ここで言葉を、この備え物を聖霊によって尊いものにしてくださいという言葉を伝えて、そこを本当にやってくれるのは聖霊の力。それを私たちはいただくようになるということは、どんなにこの恵みを私たちいただいているかということ。まあ、ミサって言ったら、皆さんたくさん集まっているからお祝いする、まあ、筆跡、ユーカリスト。でも、誰もいなくても、司祭一人でもミサを支えることもできる。でも、このことを、ミサはどんなに大事かっていうことを、あるベトナム人の司祭、イエス会の司祭ですけど、ジョセフ・グエン・コン・ドワン、まあ、発音はどうか分かりませんけど、名前を、この方はベトナムの行政労働収容所で9年間、まあ、刑務所に入っていたっていうことですけど、それでも長い間ミサが捧げてない。でもある日、仲間の他の司祭たちも同じ刑務所に入ってきた。その人たちはちょっとパンを持っていた。それをいただいて、自分の経験を彼はそう言ってます。その夜、タンの囚人たちが眠っている間に、牢房の床に横たわり、喜びの涙を流しながらミサを捧げました。私の祭壇は毛布で、自分が使っていた毛布で祭壇を作って 囚人服が祭服でした。しかし私は自分が人類の中心、そして創造物全体の中心にいると感じました。そこでやっぱり一人で御座捧げても、その人類が全部自分と共にいるっていう、その感じること。だからミサは自分一人でやることじゃなくて、その大勢の皆さんと共に捧げること、それも自分がそう感じてミサを捧げたっていう、あの歴史な話になってますけど、皆さん本当にあのこの間あの巡礼に行った時も、ランチアノっていうイタリアのランチアノっていうところでユーカリスティックミラクルが行った場所ですけど、私たちはそこで行ってミサを捧げて、その時も私皆さんと分かっちゃったと思いますけど、これはユーカリスティックミラクルっていうのはあそこだけ行っていることじゃないよ、毎回私たちをミサの中で同じようになっているよっていう話。それを私たちはどう見ているか、同じイエスの体をいただくようになっている、いただいている、それ生きるファン、それを私たちはどう感じて受け入れているかということ。まあ、ミサっていうのはやっぱり素晴らしい恵みを私たちはいただいている、本当にその機会があるということは素晴らしいことかなと思います。イエスの犠牲とともに私たちの人生を祭壇に捧げましょう。この罪の許しを願い、受けた恵みに感謝し、私たちの必要と願いを祭壇に捧げ、聖体祭料において心を込めてイエスを迎えましょう。